第四章、商人との出会い。ユキは都を目指して旅を続けました。歩き通しだったので、日が沈む頃になるとお腹が減り始めました。ふと足を止めると、ユキは美味しそうな匂いがあたりに漂っていることに気がつきました。どこからあんな美味しそうな匂いがしてくるのかしら、とユキは思いました。周りを見渡すと、道端に天幕が張ってあるのを見つけました。天幕に近づくと、その匂いは一層強くなりました。天幕に着いたとき、ユキは天幕の後ろにいる呉服商を見つけました。その商人は夕食の支度をしているところでした。ごめんください、とユキは商人に話しかけました。どちら様ですか?と商人は尋ねました。はい、ユキと申します。美味しそうな匂いに誘われてまいりました、とユキは答えました。そうですか、かわいそうにお腹を空かしているんですね。そうだ、お茶を入れてくれませんか?一緒に食べましょう。と商人は言いました。ありがとうございます。とユキは答えました。それからユキは湯を沸かしてお点前を披露しました。商人は、確かに良いお茶を使ってはいるのですが、それでも元の味を忘れてしまうほどの結構なお点前でした。そんな見事な茶道を都以外で目にすることができるとは思いもしませんでした。と驚きました。どちらでこれを習いましたか?祖母が教えてくれました。とユキは答えました。あなたのように美しく、そして見事な茶道で美味しいお茶を入れることのできる娘さんには、絹の着物がよく似合うと思います。ちょうどここに、きれいな絹の着物がございます。と商人は言いました。そうですか。そういったものを今まで着たことがありませんでした。ぜひ着てみたいのですが、お金がありません。とうつむきながら答えたとき、旅の途中で漁師から貝をもらったことを思い出しました。ユキは懐の中の真珠を取り出しながら、これと交換していただけませんか?と言いました。これほど大きな真珠を今まで見たことがありません。と商人は言いました。その真珠一粒と引き換えに、私の一番綺麗な絹の着物を差し上げます。これほど綺麗な着物を旅路で着ることはできません。きっと汚してしまうでしょうから、もしよろしければ包んでくださいませんか?とユキはお願いしました。はい、もちろんですとも、ありがとうございます。と商人は言って、ユキから真珠をもらい、一番綺麗な着物を包んでユキに渡しました。どうしてあなたのような美しいお嬢さんが、このような道を一人で旅しているのですか?と商人は聞きました。幸せを探すために、都に行くところなのです。とユキは答えました。そうですか。でもこの道を一人で旅するのは危険ですよ。今夜私のそばで寝た方がいいでしょう。そうすればここで私が護衛をすることができますから。私は明日立ちますが、その都の方へは行きません。と商人が言いました。ありがとうございます。ではお言葉に甘えて今夜ここで寝させていただきます。とユキは答えて、持っていた布を地面に広げ始めました。地面で寝るのはかわいそうだ。私の天幕で寝てもかまいませんよ。そこの垂れ幕で仕切りますから、ご安心なさい。と商人が言いました。はい。ではそうさせていただきます。とユキは答えました。布を開いたとき一冊の本が落ちました。それは何ですか?と商人は聞きました。 家系図です。私は家族の最後の子孫なので、他に誰も受け継ぐ人がいません。と、ユキは答えました。